聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書12章1節から8節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書191ページです。杉越祭の6日前にイエスはベタニアに行かれた。そこにはイエスが死者の中からよみがえらせたラザロがいた。イエスのためにそこで夕食が用意され、マルタは給仕をしていた。ラザロはイエスと共に食事の席についた人々の中にいた。その時、マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で、後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。彼がこう言ったのは、貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである。イエスは言われた。この人のするままにさせておきなさい。私の葬りの日のためにそれを取っておいたのだから。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではない。以上の聖書箇所よりイエスキリスト油注がれたものと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
さて、杉越祭を6日前に控えていた時です。杉越祭はユダヤ人の三大祭りの一つであり、祖先のイスラエル人が神によってエジプトから救い出されたことを祝うことです。モーセがリーダーだった当時の経緯を簡単に話しますと、奴隷の身であったイスラエルの民をエジプトのファラオはなかなか解放してくれませんでした。そこで神は最後の一手を下すのです。それは神の使いがエジプト人の長子と家畜の遺骨を滅ぼしました。しかし神の使いは子羊の血を言いつけ通り鴨居に塗ったイスラエル人の家は通り過ぎました。それが杉越と言われるゆえんです。それによってその家の長子は死なずに済み、切り討ちから出ていくことができました。これは神に従うイスラエルの信仰の根幹をなす出来事であり、忠実に祝うように位置づけされます。イエス・キリストも十字架にかかる前夜にこの杉越祭をお祝いしたことは、クリスチャンでなくとも最後の晩餐という絵画でよく知られています。3月末から4月にかけて行われる杉越祭を目前に控え、身を清めるためにエルサレム神殿に詣でたり、ユダヤ人たちは少し慌ただしく動く時期でもあります。それぞれが慣例に従っていつものように過ごしているのでした。けれどもこの年はイエス様の評判が立っているために、祭司長や律法学者などの指導者たちが不穏な動きをするのでした。イエス様が行かれたベタニアにも彼らは追いかけてきています。その目的はイエス様だけではなく、ラザロを見るためです。彼は一度死んで、埋葬のために包帯をぐるぐる巻きにされていた状態でしたが、イエス様によってよみがえらされた人です。その家にはラザロの兄弟姉妹であるマルタとマリアがいました。彼らはそれぞれに与えられた仕方で イエス様をお迎えしていました。マルタは給仕をしていました。彼女はルカによる福音書の中でイエス様へのもてなしのためにせわしく動き回っていたことが記されます。そして給仕を手伝わない妹のマリアと、そのマリアに対して何も言わないイエス様に憤慨してしまったことがあります。場面が変わってもマルタの賜物である懐疑しい部分は生きていると思います。そのマルタの給仕も2節にあるようにイエス様のためになされたことに意義があるのです。無論イエス様は人間からあれやこれやお世話される必要のない神の子であります。むしろイエス様が私たちのために一肌脱いでくださることになるのです。後にイエス様を囲んでの夕食は記念すべきことになります。その時点では誰もわからなかったでしょう。その記念においてマルタは地味ながらも補助的な役割を担ったのです。次にラザロはイエス様と共に食事の席についていました。イエス様の次に話題沸騰しトレンド入りしているラザロですが、他の人々も大勢食事のテーブルにいるので、ラザロの影が薄まっていると言いますか、相対化されている感じもいたします。夕食での主賓はイエス様です。ラザロがその隣に座っていたかは分かりませんけれども、イエス様を中心としたこの食事の場面から神の御国における食卓の場面を連想させられるのです。ラザロは何も言葉を発していませんが、主によって救われた者はこのようにイエス様と共に食事の席に着くようにさせられるのです。主の宴会の席に共に着かせてくださることを、よみがえったラザロの存在自体がそれを証ししているのです。ところで夕食会の途中で誰も想像しなかったことが起こります。マリアが突飛な行動を取り始めました。非常に高価なナルドの香油を持ってきたかと思えば、いきなりイエス様の足に塗り始めたのです。周囲にいた人々は頭のネジが外れてしまったようなマリアの行動に唖然としたことでしょう。香油はユダヤ人にとって二つの意味があります。一つ目は王の任職の時に頭に注がれます。ヘブライ語である救い主メシアとは油注がれたものの意味です。香油のもう二つ目の意味は遺体の処置のために用いられることです。マリアが示すことは後者を暗示するのです。イエス様もマリアの行為をご自分の葬られる日のためだと追認します。それを聞いていた支持者の人たちは、この杉越祭の後にイエス様が十字架刑で死ぬなどと夢にも思わなかったでしょう。高価な香油は売れば300デナリオンにもなります。当時の1年分の賃金と目されます。それほどのものをマリアは惜しげもなく捧げます。それと対照的に計算高いイスカリオテのユダは自分のことを中心に考えています。 彼はイエス様の十二弟子の一人であり金庫番です。貧しい人々のためと言いながら裏では活動費を横領していました。そのことを他の弟子たちは気づいていません。貧しい人々に必要な物資を購入することは日常茶飯事だからです。ユダがイエス様を裏切ることについてはいわゆる最後の晩餐の場面でイエス様ご自身が間接的に指摘をするのです。裏切るなどと驚いた弟子たちは一体それは誰なのかと動揺が走ります。ユダ本人とイエス様だけが分かる中でのやり取りがあります。イエス様がしようとしていることを今すぐしなさいとユダに言ったことについて他の弟子たちは祭りのためか貧しい人のために何かを買い足せとユダに命じられたのだろうと思い込みました。ユダの日頃の不正に気づかない他の弟子たちも間抜けなところがあるとは感じますが、ユダと違ってお金に対する執着があまりないのだと思います。ところでユダはマリアの行動にケチをつけた形になります。高級な香油を足に塗ってしまうなんて実にもったいないことだと、そのマリアのわけのわからない行動に対しても非難しました。貧しい人のために使うべきだと人々はユダの常識的な発言の方が馴染み、言ってることはもっともなことだと賛同すると思います。それに対して8節でイエス様は貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいるが、私はいつも一緒にいるわけではないと答えました。貧しい人々への援助は尽きることはありません。そうであっても援助活動を担う人たちが途絶えることもないのです。援助は志や多少の経済力余裕があれば多くの人たちが担えることです。初代教会もやもめなど社会的弱者に対する配慮がなされている記事があります。極端かもしれませんが、キリスト教でなくとも他の宗教にも弱者をおもんぱかる教えが含まれています。人間同士で助け合いの精神で行うこともできる活動なのです。それはとても分かりやすく私たちに日常的に馴染んでいる事柄、習慣だと思います。何を言いたいかと申しますと、ここではイエス・キリストにしかできない救済活動があることに注目すべきだということです。マリアのこの塗油の行為はイエス様に対する深い尊敬の表れです。香油の香りは家の中に満ちました。やがてこの世にイエス・キリストの名が知れ渡り、神の愛が何たるかを知る知識の香りが満ちるのです。そのためにイエス様がまず苦難を受けなければなりませんでした。我々人間が持つ罪からの救済のためにキリストが十字架に処するというのは頭では 理解しがたいことだと思います。それこそ奇想天外です。だからこそ神のなさる救いの御業だと言えるのです。したがってマリアの塗油の行為は仰天してしまうものですが、彼女は埋葬の日にしなければならないことの先取りをしてくれたのです。マリア本人は自覚せずに神の予言を示し、神の御心を行い、起こるべきことを予言しました。イエス様の埋葬の日までつながるこの行為は、イエス様の通るべき道を人々に予言し続けたことになるのです。マリアはこのイエス様にお従いすることが決してもったいないことではないのだと信じていました。それは損得感情ではなく、お金に換えることができない最大の恵みだと知ったからです。イエス様は私たち人間が神の御国へと招かれるために、ご自分の身を犠牲にしてくださるのですから、マリアは最上の交友をイエス様に捧げることを全く厭わなかったのです。私たちもそのような信仰になりたいと思います。イエス様への忠誠か保身か、緊迫した終末的状況に私たちが置かれると、私たちの心がどこを向いているのか明らかにされます。ユダだけでなく他の弟子たちも十字架の時保身に走りました。誰でも一度や二度不信仰な態度はあるかもしれません。しかし私たちはキリストの名のゆえに保身を恥じ、イエス様の十字架を仰ぎ見ることが許されています。私たちに永遠の命を与え、神の御国へとお招きくださるイエス様に、私たちも真心を持って仕え、イエス様から目を離さずに歩んでいきましょう。それではお祈りをいたします。憐れみと恵みとに賜えます、富賜えます、天の父なる神様、私たちはあなたの大いなる御業に驚き、そして私たちはただ信じる、感謝して信じるだけにだけのものであることを改めて思わされるものです。私たちはあなたの圧倒的な一方的な愛に打たれました。イエス・キリストを私たちにお与えくださり、誠にありがとうございます。私たちの罪がイエス・キリストによって贖われ、そして私たちをも天の御国へと招き入れてくださり、共に食卓、イエス様が共におられる食卓に共することが許されましたこと、そのお恵みに感謝をいたします。どうか喜んでイエス様を信じ、あなたにお従いさせてください。一人でも多くの方がイエス様を信じ、どうぞ喜びあふれる人生へと変えられますように。 主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。